私たちはルカによる福音書を連続して学んでいますが、折々に別の聖書の箇所からも学ぶようにしています。そこで今朝は創世記の12章から始まりますアブラハム物語の中から創世記の13章を取り上げることにします。これを取り上げた理由については後ほどまた少し触れたいと思います。で、今読んでいただきました創世記の13章は、信仰者の歩むべき姿勢として最も大切なことを教えているのではないかというふうに私は思います。本当に様々なことを、考えさせられる聖書の箇所です。と同時に、今申し上げましたように、私ども信仰者にとって何が大切なのかということをはっきりと教えていると思います。この聖書の箇所ですけれども、今、アブラハムというふうに申し上げました、アブラハム物語が12章から始まりますけれども、実はここではまだアブラハムという名前ではないんですね。アブラムという名前です。アブラハムという名前になりますのは創世記のこの後の17章のところで、神様からあなたがアブラハムとこう名前を変えなさいとこう言われまして、そこからアブラハムという名前になるんですね。で、このところではまだアブラムという名前です。少しこの耳にしっくりと来ないかもしれませんけれども、この聖書のところではまだアブラムですので、今朝はアブラムという呼び方でお話をしたいと思います。アブラハムのことですけれども、さて、今朝の聖書の箇所を読むときにですね、皆さんもお読みになって分かりますように、その人間が生きるということは、とにかく次から次と問題に突き当たるということ、問題に直面するんだということをここを読むと、しみじみと思わされるわけですね。今日は13章から読んでいますけれども、12章のところからアブラムの物語が始まりますね。神様によって当時カルデアにのウルにいましたアブラムに対してですね、神様が、その地は非常に豊かな都市でしたけれども、そこからですね離れて、父の家を離れてですね、そして私の示しに来なさい、こう言われて、アブラムとその一族はですね、行き先も知らないまま神様の言葉に従ってそこから出るわけですね。そしてそこを出立って、彼はやがて神様の示された地カナンに入っていくわけです。ところがですね、皮肉なことに、その神様が示されたカナンの地に入った時に、そこで飢饉が起こるわけですね。で、彼一人の問題じゃないわけです。彼の一族老頭、そのいわば生活がかかってくるということです。で、そこでですね、アブラムはエジプトに下るわけですね。エジプトというのは世界の穀倉地帯、最も豊かな地域であったわけです。で、アブラムはそこへと下っていくわけです。で、そこへ行ったらですね、もう全ては万事 OK かというと、実は問題が起こるわけです。どういう問題が起こるかというと、ファロー、つまり、エジプトの当時のエジプトの王ですね、このファローにですね、このアブラムは自分の身を守るために自分の妻を差し出してしまうんですね。要するに自分の身の安全のために妻を売ってしまうということが起こるわけです。信仰の父はアブラハムと言われる人ですけれども、なんというですね、このことをしたのかと思われることが出てくるわけですね。そしてファロに自分の妻を差し出したがためにですね、彼は非常に優遇されて、お金持ちになっていくわけですね。ところがその中でとうとうそのファロからもですね、あんたは何ということをしたのか、つまり 自分の妻ですね、サライを捧げるときに彼女のことを自分の妹だとこう言ってですね、偽って捧げたんです。ところがファラオはその時にアブラムの妻だということが分かりまして、何ということをしたんだと言って、まあ異邦人に問い詰められるわけですね。そしてですね、神様の憐れみの中で彼はエジプトから解放されて元の地へ帰っていくわけですね。その元の地に帰ってきたところから始まるのが13章の今日の聖書の箇所なんです。で、戻ってくるわけですね。13章の一節を読みますと、アブラムは妻と共に全ての持ち物を携えエジプトを出て再びネゲブ地方へ登った。ロトも一緒だった。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。まあ、エジプトで彼はものすごく豊かになったんですね。そしてネゲブ地方からさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初の祭壇を築いて主の御名を呼んだ場所だ。つまり彼がそこでですね、エジプトに下る前、神様の名を呼んで祈りを捧げた、礼拝を捧げたところですね、エジプトの滞在中には一度もですね、祭壇を築いて主の御名を呼んだという言葉は一言も出てこないんですね。もうそれが当時のアブラムがどういう状態だったかということはよくわかりますね。一言も出てこないんですよ。エジプトで神の名を呼んで祭壇を築いたなんて書いてないんですよ。で、彼はそこから連れ出されてですね、エジプトから神様によって導き出されて元に来たところで、再びですね、そこで祭壇を築いて神様の名を呼び礼拝するんですね。おそらくその時には彼は本当に悔い改めたんだと思うんですよ。これはね、神様の前に立った時にそうだったと思います。そうするとですね、我々とすれば万事 OK ですね。とうとういろんな危機があって罪も犯したけれども、元に戻って礼拝の姿勢も信仰の姿勢も整えられたから OK だとこう考えるわけです。ところがどっこいですね、そうはいかないわけですね。それが13章の5節から出てくるわけです。アブラムと共に旅をしていたロトも羊や牛の群れを飼い、たくさんの天幕を持っている。その土地は彼らが住むのに十分ではなかった。彼らの財産が多すぎたから一緒に住むことができなかったのである。アブラムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちとの間に争いが起きた。その頃その地方にはカナン人もペリジ人も住んでいた。元のところに帰って OK かというとそうじゃなかったんですね。今度は何が起こったかというと、ロトとの関係で争いが起こるわけ。ロトというのはアブラムの甥ですね。甥さんと甥の関係で、このロトについては非常にアブラムを愛してたようですね。もう出発するときにもロトを連れていくわけです。それから後の方のですね、今日の聖書の箇所ではありませんが、14章で実はロトはですね、いわば捕虜になってしまって非常な危険にさらされるんですね。そうするとアブラムは身を張ってですね、体を張ってこのロトを助けに行くわけですね。まあ、いかにだからアブラムはロトを愛していたかということがよくわかるわけです。ところが自分の愛するロト、甥との関係の中で、初めはですね、この家畜をも飼う者たちとの間で争いが起きた。なぜかというと、彼はものすごく財産を持ってた。で、当時の財産というのは特にそれは家畜ですよね。それいっぱい持ってるもんですから、こう元のところに戻ってきた時に原住民の人たちもいるわけ。カナン人やペルシア人も住んでるわけ。その中に住むわけですから、当然牧草の問題、とりわけ水場の問題が起こるわけですよ。そうするとそのですね、たくさん持っていたがゆえに、この老いとですねとの関係で、家畜は自分のこの家畜を飼う者と、それからロトの家畜を飼う者たちの間で 争いが起きたというんですね。牧草地をめぐり、あるいは水場をめぐってですね、その取り合いが起こったということでしょう。しかしこれは大変なことですね。財産としての家畜の生死に関わる問題ですから、非常に深刻な問題が起こった。でそれがただ単にだから家畜を飼う者たちだけの問題じゃなくって、結局はそれはロトとアブラムとの関係の問題になったということなんですね。つまりこういういわば近親親族の間の中の争いという形がここに、起こっているということです。非常に深刻なことですね。でこういうふうに見てきますと、とにかくこの種の問題が、起こるわけですね。でこの種の問題というのは試練の時にももちろん問題です。アブラムは出て行って飢饉にあって、これものすごい試練ですね。ですから彼はエジプトへ下って解決しようとするわけですね。エジプトへ下って今度富むんだけども、豊かになって戻ってくるんだけど、豊かになったら豊かになったでまた問題が出てくる、こういうことが起こっているということなんですね。つまり繁栄というものは、豊かさというものは必ずしも幸せを保証するものではないということがよくわかるんですね。むしろ深刻な問題になってくるわけです。そしてそういう問題はですね、実はこれが家庭の中の親族の中でも起こるわけですね。私も牧師をもう50年近くやっておりまして、別にクリスチャンだからこういうことから我々は解放されているかというとそうでもないんですね。いくらクリスチャンであったとしても、その中でこの種のですね、いわば遺産をめぐる問題っていうのことについて、その争いだって起こるわけです。そうするとそれが実に深刻な問題になってくる。その問題はここにあるわけです。アブラムはですね、ものすごく苦しんだと思いますね、この時。こうして見ますときに、これ信仰を持って彼は出発したんですよ、ね、全部捨てて神様おっしゃる通り出て行って、その結果ですね、飢饉は起こる。豊かになったと思ったら、彼自身が全く惨めな自分の妻を売るようなことさえ起こる。そして豊かにはなる、豊かにはなるけれども、同時にこういうですね、深刻な問題に直面する。ですからここにはですね、もう本当に人生の縮図があると言ってもいいくらいの事柄が、起こっているということです。でその時に問題はですね、このアブラムはどういうふうに問題に対処したかということなんですね。13章の8節を見ますとですね、こうあります。アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間では、もちろんお互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう、あなたが右に行くなら私は左に行こうと、アブラムは決断するわけですね。ロトと別れるという決断をするわけです。そしてアブラムはロトにですね、これから先の選択権というものをロトに与えるわけですね。で非常にこれは印象深いものです。その後10節以下を見ますとこう書いてある。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ツアルに至るまで主の園のようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っていたと書いてあるんですね。ヨルダン川流域の低地の方、そこはですね、エジプトの国のように主の園のように豊かであった、よく潤っていた。そこにはね、ソドム、ゴモラがあったんですね。でこれみんな今は水没してしまっているわけですね。 ツアルの一帯が、まあ、今では水没してしまってますけれども、まあ、地震のせいだと。この後見ても出てきますよね、地震のことが。それはそのせいだろうと言われてますけれども、これが、まあ、今は水に下に沈んでいるわけです。しかし当時はですね、本当に、まあ、緑の滴るですね、豊かなところであったわけです。そうすると11節を見ますると、ロトはヨルダン川流域の低地一帯を選んで東へ移っていったというんですね。つまり非常に豊かに見える方を、その選択肢を与えられたロトはそちらを選んでいくわけです。こうして彼らは左右に分かれた。アブラムはカナン地方に住み、ロトは低地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移した。その後で非常に微妙な言葉が書いてあるでしょ。ソドムの住民は邪悪で主に対して多くの罪を犯していた。豊かであったけれども非常に問題の地だったということが分かる。これはですね、この言葉でも出てきますよね。エジプトの国のように、主の園のように、これはいいですけれども、しかしエジプトの国のようにというふうに書いてある。考えてみたらね、アブラムもエジプトに下ったんですよ。あの危機の時にね、あっち行ったら大丈夫だって、豊かだから。そこへ行った時に何が起こったかというと、結局妻も裏切って打っちゃったんですよ。で、自分豊かになったんですね。そういうことが起こったわけ。そして今度ですね、ロトの場合もやっぱり見渡してみてですね、豊かな方を選んでしまうわけですね。そうとその豊かなところはどういうことかというと、それはソドモの住民は邪悪で主に対して多くの罪を犯していた、その地域だったということですね。それが同時に豊かなところであったということです。で、ロトはですね、こう見渡してアブラムからどちらでもあなたいい方を選びなさいと言ったときに、彼は見てですね、そちらを選んだということ、そういうことが出てるわけです。わかりやすく言うとですね、まあ、ブラハムがエジプトに下った時もそうでしたけれども、ロトもこの時にその目先が効いたっていうんですかね、パッと見てですね、計算するわけですね。どちら行ったら豊かになるだろうか、得だろうか。アブラハムも危機の時にもう直ちにもうエジプトに下っていっちゃう。ロトもですね、見た時に直ちに潤っているですね、豊かな低地の方を選ぶわけですね。つまり当然、これは当然のことですけど、計算するわけでしょ。このままいいって、間違いなく得だって、こういういわば選択をするわけなんです。ところがアブラムはどうだったのか。その後見ますると14節ですね、主はロトが別れていった後、アブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のようにする。大地の砂粒は数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。さあこの土地を重要に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。縦横に歩き回るがよいってね、見渡すところ全部あなたのものだと言ったと神様はおっしゃるんだけど、その見渡す全体は何かというとね、皆荒れ地だったんですよ。これはね、天地の方のゾアルのは緑豊かで、死ぬ園のようにものすごい豊かだ。片一方を見たときにものすごくですね、あなた見えるところ全部あなたものでね、あなたの子孫はですね、大地の砂粒のように多く与えられるんだ。そう言われても見たところはね、何も計算が成り立たないところなんです。あれってなんです。ところがね、18節を見ますると、アブラムは天幕を落とし、ヘブロンにあるマムレのカシノキのところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いたという印象深い言葉があるんですね。つまりこの神様の 言葉を受け入れたってことです、ね、荒れ果てた荒れ地なんだけど、でも神様はこうおっしゃるって、それで彼はそこをで祭壇を築くわけですね。だからこの時にはもうエジプトに下った時のアブラムとは全然違っていることが分かるですね。学習したということですね、彼が。そのことが、まあ、ここで分かるわけです。子孫が砂粒のように与えられると言っても、アブラムはその時カルデアのウロを出た時に75歳ですからね。それでですね、砂粒のように子孫が与えられる、大いなる国民にするという神様の約束が与えられたわけですけれども、それもまたなかなか信じがたいことでしょう、ね、しかしアブラムはそちらを選ぶわけです。祭壇を築いたというのは神様の言葉に対してアーメンとこう言って受け入れたということですね。でこう見てきますとね、ここには本当に人間の現実といいましょうか、我々の人生の縮図みたいなものがあると思うんですね。アブラムの生涯そのものはその後ずっと読んでいってもそうですよね。我々の生涯の縮図のようなところがある。でもここにももうすでにその縮図があるわけです。でこれを見ると分かるように、我々は一見してですね、良い方を選んでハッピーだと、もうこれ万々歳だと、もうね素晴らしいところを選んだと、こう我々は思うんですけどね、なかなかそれがハッピーというふうにはいかないということがお分かりになっています。これはね、まあ、皆さんの中でもたくさん年齢を加えて私よりも人生を長く生きてた方々がいらっしゃるんですけど、おそらく皆さんがこう自分の人生を考えてくださったらね、あの人はああいうことを選んで素晴らしかったなと思う時があったかもしれないけども、結果的にはそれはもう全然まずいことであったということがいっぱいあるわけですね。計算をして、ね、こうしたらですね、万々歳だ、もう将来も OK だ、そうでなくて、それがものすごくまずいことがいくらでも起こるんですね。これはアムラムはエジプトに下ってですね、あと言ったら一度ロート OK だと言って行ったんだけども、もうボロボロの姿になるんですね。そして今度こちらではやっぱりロトがですね、選んで豊かな方を選ぶんだけれども、ロトもこの後見ると散々な状況に陥っていく、同じような罪を犯すんですね。ロトも定地に行った時に危機にされたやつで、自分の子供たちをですね差し出してしまうということが起こっている。ちょうどアブラムが妻を差し出したのと同じように、ロトも自分の娘たちをですね売り渡すというようなことが起こっている。同じようなことが起こるわけですよ。逆に私たちはですね、こんな貧乏くじを引いた、それがしかしながら結果的に見たときに、後から見ると、あ、これは深い神様の導きだったんじゃないかと思うことがいくらでもあるわけです。ですからここを見るときに、最初に言いましたように、本当にですね、いろんなことを私たちはここで考えさせられるんですね。自分自身の人生、自分の人生も振り返ってみて考えさせられる。あるいは若い人たちが自分の人生をこれから考えるというときに、どういうことを本当に考えなきゃならないかということについても、ここには重要なヒントがあるんですね。でそのときにここを見るとですね、非常に印象深い言葉があるんです。同じような言葉、10節から見ると、ロトは目を上げて眺めるとと書いてあるんですね。そうすると彼の目にはヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴムラを滅ぼす前であったので、ツアルに至るまで主のそのようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。そこを選ぶ。14節のところを見ますとね、アブラムのことが言われている。さあ目を上げてと書いてある。目を上げてというのがね、2回出てくるんです。1回目はロト。ロトは自分で目を上げてみるわけ。今度同じく、今度はですね、アブラムに対しては神が目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさいと言ってらっしゃるんです。片一方は自分が目を上げて 見つめるわけ。そして見渡すと亭主の方が非常に豊かであってですね、彼は躊躇なくそれを選ぶ。アブラムの方はですね、神様が目を上げなさいとこうおっしゃって見つめるわけ。そしてこのことを見なさいと、ね、これはあなたのものとなるんだ、この砂粒の指があなたの子孫を与えられるんだ、神様が目を上げなさいと言って見つめるわけ、ね、この差がここにはっきりと書いてあるんですよ。この差で、これはですね、だから私たちが自分たちの生き方ということを考えるときにどういう目線で生きるのかということなんです。それがここに記されている、ね、自分の目線で生きるのか、自分の目線というのは自分の目の聞き方、ね、それで選び生きるということでしょう。ところがもう一つは、さあ目を上げなさいと言ってね、神様の目線の中で生きる、神の目線で生きるということは、神の御心は一体何なのか、神様がどこを歩めとおっしゃってらっしゃるのか、神が何を選べとおっしゃってらっしゃるのか、こういう判断になってくるということです。で、誘惑の問題はここにある。今日のところ選んだ理由ということを最初お話したんですが、先週ですね、私たちはイエス様のアラルの誘惑のところを学んだんです。その非常に具体的な例がここにある。イエス様はね、あの時に、ね、壁桶の中に生まれて、もうそれ自身がイエス様の十字架の道を示していた。で、イエス様は罪人の一人であるかのように洗礼を受けられるわけです、ね、そして十字架の道を歩もうとされる。そこでサタンが誘惑する。その誘惑は何でしたか。サタンは国のように見せてね、私を守るならね、これは全部あなたのものになるんだ、こう言ったんですよ、ね、あらゆる繁栄を見せるわけ。このことが起こってるんですよ。こちらを選びなさい、ちょっと私に手数を貸せばね、この豊かさ全部あなたのものになりますよ、そう言ったでしょ。ところがイエス様はどうおっしゃったのか、ね、ただあなたの神、あなたの神にのみ使いなさい。そしてですね、イエス様はあのですね、洗礼を受けられたあの道筋、その神の御心に生きることをはっきりと示されたんです、ね、あの具体的なことがここにあるわけ。ここではイエス様ではなくてロトとアブラムの姿において、アブラムはものすごく彼は一族の責任を帯びてたわけですよ、ね、ものすごく一族の財産も全部持ってた。彼はその責任がある、一族に対して。当然彼は自分の方で選ぶ権利もあったんですよ。でもその時彼はですね、どういう選び方をしたかということですね。ロトはあのサタンが誘惑した時に、これはすべてあなたのものになるんだよって、ね、私の方を見なさい、神様の方じゃなくて私にちょっと使いなさい。実はここでもですね、非常に印象深いことが出ているように、ソドムの住民は邪悪で主に対して多くの罪を犯していた。非常に豊かな緑したたる地だって、ね、そちらの方にロトは行っちゃうわけですよ、ね、ところがアブラムはそうじゃなくて、神様が目を上げなさいとおっしゃったそこを受け入れてアーメンと言って礼拝させる。つまり神の御心に生きるということが起こる。あのイエス様がですね、示されたあの道筋というもの、それと実はアブラムの道筋というのはここでは重なっているわけですね。あれ、アブラムの生涯全体はどういう道筋であったかというと、さまざまな彼は、ね、失敗もするわけ、ね、何でも失敗するんじゃないですか。家庭もサラとですね、ハシサメとのですね、いわばハガルとの争いとか、いろんなことが起こるわけ。でもその中を通して最後はね、イサクを捧げるという試練にもあるわけ。その中で何を学んでいったかというと、神様の御心に従う道を学んでいくわけですよ。ちょうどイエス様がまず 歩まれた道、十字架に疲れた道、それを実はある面でイエス様になぞるようにして歩むわけですね。その結果何が起こったのか、その道がイエス様の栄光の道、勝利の道へとつながっていたわけですね。アルマルも実はその道を歩むことを学ばなければならなかったということなんです、ね、つまり私たちの自分の人生の中で本当にいろんなことが起こるわけ、ね、誰も私たち70歳80歳も生きればですね、お互いにみんなそうだと思いますよ。いろんな失敗もあるんですね。誘惑にも負けてしまうんですね、私たちも、ね、けれどもその中で私たちが教えられることは何かというと、それは私たちが目先の自分の目で目線で生きてしまうんじゃないって、ね、自分の目線で生きてしまうんじゃない、神様の目線の中で生きることを我々は自分の生涯を通して学習するんですよ。結局私たちは神の御心とそれに従うときに実は最も幸いの道へと導かれるのだということなんです。人間の計算なんて全く浅はかなものなんですよ、ね、これ最高だって。しかし結果は誠に悲惨なことが起こるんですよ。これ最悪だって。でもその道を歩むときに神の至極の道を歩く、これは何もね、皆さんだけじゃない、牧師だって一緒なんですよ。我々は例えば教会を選ぶときに、ね、私がこの違う世に言いますのはね、皆さんが認知を選ぶときにね、あなたの信仰は問われるんだって計算するわけで、あ、この教会大きいな、給料もいいな、ね、活躍もできるな、あれはこちら行くと小さな教会だ、ね、あれはこちら行ったら経済的にも大変だ、ね、もちろんいいんですよ、こちら選んでも。でもその時に我々は何を持って選ぶのかということなんですよ、ね、何を持って選ぶのか。ただ目利きの自分の目先のことで、あ、こちら得だっていうふうに選ぶのか、もちろんそれが神の御心だと深く確信ならするならそれがいいんですよ。大事なことは何かというと、一体ちゃんと自分で目を利かせてきたんじゃなくて、神様は目を上げなさいとこうおっしゃって、そして神様がお語りになるところに従っていくということなんです。これが別に皆さんだけではない、我々牧師にとっても大事なことなんですよ、ね、実はそれが今度我々が牧師とすれば、牧師として祝福された道を歩むことになるんです。それは苦労があってもそうなんです。それは皆さんにおいても全く同じなんです。若い人たちにおいても全く同じ、ね、そうじゃ我々はその時ね、こんな自分は最低だって、こんな状況は、ね、みんなの他の人を見るとみんないいとこばっかりやってるじゃないか、そうじゃないんです。大事なことは私たちが神様に従って生きるということが重要。神様は私たちのことをご存知なのであって、そして主に従う者に最善の道を備えてくれ。最善の道はね、栄光の道ばかりじゃないんですね。そうじゃないんですよ。でもその道を歩むときこそが我々に確かに祝福された道が備えられているということです。主ご自身が歩まれた道はそういう道なんですね。我々は救い主ではない、しかし救い主の足跡をですねに従って歩むもの、それが私たち主を信ずる者の歩み方なんです。その歩み方がね、ここにはっきりと示されたんです。お祈りします。愛しまつる生ける誠の御神様、私どもは誠に弱いものであって、自分の目先を利かせ、私たちの計算でさまざまなことを選び選択し歩んでしまうものであります。そのような中で私どもは誠にたびたびボロボロに崩れ去っていくような愚かなものであります。けれども主よ、今朝あなたはアブラハムのこの選択を通して、また神様が私たちに目を上げなさいとこうおっしゃり、 神様の示したも御言葉に私どもは信頼して従うことをお教えくださって感謝をいたします。どうぞ私どもこうして主の日あなたを仰ぎながら歩みを整えておりますけれども、このところからいつもあなたを仰ぎながらあなたが示したもの道を私どもの生涯を通して歩んでいくことができるように、そしてそのようにしてあなたの上からの豊かな祝福に預かる道を歩むことができるように主をお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。